新約聖書に記されています神様の御言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書9章1節から7節、新約聖書の184ページ上の段であります。ヨハネによる福音書9章1節から7節。さて、イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。私たちは私をお使わしになった方の業をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間世の光である。こう言ってからイエスは地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そしてシロアム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。この度はお招きいただきまして、千里山教会の皆様と共に神様を礼拝することができますことを本当に感謝しています。この久しぶりにお会いする方、懐かしいお顔、初めてお会いする方、教会の継続また発展を見る、そういう証を見る思いがいたします。今朝 その説教ではですね、章法にありますように、人生は因果応報、あなたの人生はハテナマーク。これ他の説教でも考えたんです。もし可能性があるとしたらですね、発想の転換、人生の転換、発想そのものを、考え方ですね、あるいは思いつきを転換することが人生が変わると、けれども、少し前に、藤井姉妹にお読みいただきましたそのサムエル記の21章ダビデに関するところ、そこに目を留めると、まあ、因果応報というのがいいのかなとも思いました。ある時イエス・キリストは弟子たちを連れて歩いておられました。そしたら道端に生まれつき目の見えない人が座っていた。そうすると弟子たちはですね、ラビ、ラビというのは律法の教師のことを言います。ですから、まあ日本語式に言うと、先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？この人が目が見えないという、まあ不幸ですよね。それはお気の毒ですが、罪に対する神の裁きであるという発想を彼らは持っていたわけです。本人ですか？それとも両親ですか？で、弟子たちがこのように考えることは無理からぬことであります。まあ、当時のユダヤの人々だけにはありませんが、もう今の日本人もそうかもしれませんが、例えばですね、先祖のたたりなんて日本人よく言いますよね。あるいは先祖の報いとかですね。で、旧約聖書にもですね、例えばある王がですね、祭司しか許されないことをですね、僭越にもしようとしたんですね。そしたらいっぺんにその手が治らない病にかかった。それは本人の場合ですね。それからダビデというのは名君なんですが、大きな罪も犯しました。カインの相手 この夫を戦争で亡くならせる、これ殺人ですね。ダビデともあろう人がカインと殺人をした。当然神様は罰を与えられました。ところがですね、ダビデ自身を罰するのではなくて、カインの結果生まれた赤ん坊が死ぬ。その赤ん坊が死ぬのは気の毒なんですが、その原因を作ったのはダビデですね。こうして本人ではなくて、 後に現れるという場合がある。それでその主の弟子たちはですね、先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですかと問うのは、まあ、当時の世界では、まあ、普通でした。ところがイエスはですね、主イエスは誰が罪を犯したからでもない、神の業が現れるためである、とこう言われました。これは不思議な答えです。もしイエス様が、あ、それは本人が罪を犯したからだとか、親とか、あるいは誰かが罪を犯した、それに対する神の裁きがこう現れたんだと、もしお答えになっていたとしたら、弟子たちはですね、あ、やっぱりそうだったんですかとか、あ、それは知りませんでしたということで終わるだけで、その盲人には何も起こりません。イエス・キリストは彼らの答えに直接に答えない。これはですね、彼らの発想あるいは目の付けどころを変えられたということです。弟子たちはこの人がこういう状態なのは誰が罪を犯したからか、原因というのは結果より前のことですよね、まあ、当然 逆ではないですね。つまり過去のことですね。弟子たちの思いは過去にあるわけです。誰が罪を犯したからこうなったんですかと、親ですか本人ですか、過去に目を向ける、そういう弟子たちの目のつけどころ、あるいは向けどころをイエス・キリストは転換されました。未来に向ける、神の業が現れるためである。神の業が現れるってことが目的、目標、そのことに向けて今この出来事があるというふうに発想の転換をされたわけです。で、そして、まあ、イエス様ですから、まあ、奇跡を行われましたけども、まあ、なんで土を土に唾を吐いてですね、泥を作って目に塗られたか、それは分かりません。そんなことせずにですね、パッと触っただけでも開いたかもしれませんが、まあ、いずれにせよイエス・キリストはこの人の目を開けられました。ところがこの物語はそれで終わっているわけではありません。9章の長い9章の最初の部分を朗読しましたが、終わりの方を見ますとね、当時の立法の学者たち、またそういう人たちが出る背景であるファリサイ派というそのユダヤ教の派がありました。この人たちはですね、自分たちは神の立法をちゃんと守っている、神様の前に自分たちは旧大である、合格であるというふうに今自負していたわけです。誇っていたわけです。しかし主イエスの目には、彼らこそ霊的なといいますか、精神的な意味での盲人である、彼らは見えている、知っていると思っているだけで本当は見えていないということを後に示されます。そしてこの目を開けた人に対してですね、あなたは人の子を、まあ、救い主を信じるか、どなたですか、あなたが見ているその人である、自分だと、主を信じます。で、この人はイエス・キリストを信じることができました。その結果、その家から、家というのは単に建物じゃなくて、その、まあ、町内といいますかね、共同体から追放されました。その意味では気の毒です。しかしイエス・キリストを見た、救いを見た、救われたという幸いを経験したわけです。目が見えないという非常に不幸な、それ自身は本当に、まあ、お気の毒な不幸な出来事ですが、それを通して目が開いたときに、心の目が開いたときに救い主を見た、救われたということです。この発想の転換、これは非常に重要なことです。因果応報、まあ、原因があって結果があるというのは、これはまあ普通のことですけどもね、確かに今ある現実は何らかの、まあ、原因があるわけですね。これは物理的な世界でも、そのもっと精神的な世界でもそうです。大雨が降った、川が氾濫した、被害が出た、人が亡くなったということは今起こってますよね。それは大雨という原因があるから、その川が氾濫して人が亡くなるという結果があるわけです。 それは物理的なことですけれども、そうでないこともありますね。私は実はですね、字が下手なんです。金国流、もう本当にお恥ずかしい。私の妹は上手なんです。親は同じなんですよ。で、父も母も達筆なんです。父も母も非常に字が上手なんですね。で、妹も上手い。で、なんで私だけが下手なんだろうと。これはすぐ原因は分かりません。でも何か原因あるはずですよね。下手でやるという結果があるわけですから、現実があるわけですから、なぜか分からない。ですから原因がすぐに分かる場合も分からない場合もあります。で、先ほどそのサムエル記下の21章の一部分をお読みいただきましたけれども、ダビデの時代に、ダビデ王というのはですね、今からざっと3000年前です。紀元前1000年頃、3年間飢饉が起こった。これはもう死活問題ですね。今でもですよ、今でも3年間ある場所で飢饉が起こったら、もう経済は途端に破綻しますね。人々も食べるものがなくなる。今から3000年前にそんなことが起これば、もう一国の存亡に関わります。で、ダビデは、先ほど申しましたように、罪も犯しましたけども、基本的には神を恐れかしこむ正しい人でした。彼の前のサウルを出てきましたけども、サウルとは対照的にダビデは神様を信じてました。ですから3年間の飢饉という、本当にもう一国の存亡がかかっている。神様に原を尋ねようと。で、尋ねたわけですが、そしたら神様から答えがありました。それは当時イスラエルの中にギブオン人という、これ異邦人なんですが、ギブオン人が住んでいました。そのギブオン人の全滅を図ったサウルに原因がある。で、サウルというのはもうこの時点では死んでるんですね。サウルもまたその息子でヨナタンというのがいますが、もうこの時点ではいないんです。ダビデが何か悪いことをして、その刑罰が下ったならダビデは分かりますけども、自分に何も関係ない、しかも過去のことはもう変えられないですよね。しかしダビデはですね、ここが信仰深い人ですが、サウルに責任があると。それでギブオン人に、じゃあどうしたら私たちからこの災いがなくなるんだろうかと。で、ギブオン人は言います。私たちの全滅を図ったあのサウルとその一族をですね、引き渡してください。ただし誰からなく、もうサウルの一族あるいはイスラエルを全部復讐する、報復する、殺してしまうというのではありません。そんなことではありません。ただ7人の人だけを渡してくださったらいいんですと。で、ダビデはサウル怒りの、サウルの子孫、その親族から7人の人をギブオン人に渡しました。で、ギブオン人はですね、その7人を処刑したわけです。1日に。その時にですね、ダビデはその渡した7人の中にですね、サウルの息子にヨナタンという人がいましたが、ヨナタンと契約を交わしていたことがありました。ダビデは何も悪いことをしていないのに、その当時王であったサウルから執拗に命を狙われていたんですね。サウルはもうダビデ憎しで、もう追いかけまして殺そうとしていたんです。で、そのサウルの息子ヨナタンがダビデをかくまったわけです。で、ヨナタンはその時に、あなたが王になられたら私の家族親族を守ってくださいと、こういうふうに。で、その時にダビデとヨナタンは天の神を証人として契約を交わしました。あるいは神様の前に誓約しました。ダビデはこれを覚えていました。で、ギブオン人に七人の人を差し出しましたけども、その中にはヨナタンの子、サウルから見れば孫にあたるわけですが、メフィボシェトという人がいます。同じ名前が二人出てきますが、別人ですが、その一人メフィボシェト。で、これはヨナタンとこの契約してますから、神様の前に契約してますから、それは神様に誓約したことですから、メフィボシェトを渡さないでおく。その代わり他の人を、とにかく七人の人を出したわけです。 で、いっぺんに処刑された七人の人の中にはですね、サウルのそばめでありましたリツパという女性の子供がいた。リツパはですね、自分の子供がそんな目にあった、そこで自分の子供だけではない、この度犠牲になった人たちのですね、この意外、まあ、当時はそう死体をそのまま葬りますからね、死体がこの晒し物にされていますけども、これは野獣が食うかもしれない、鳥がついばむかもしれない、そこでもう死んではいるんですけども、可能な限りその死体を守ろうとしてその布をかけたわけです。これがダビデ王に知らされたんですね。ダビデが凡人だったら自分のしたことに対立するつもりか、このバカめとなるんですけども、ダビデはリツパの行為にむしろ教えられた感があります。リツパは単にですね、なんかダビデに何か一矢報いようと、そんなお前全然ありません。自分の子たちがですね、あるいは親族がもう死骸になって晒されてるわけですから、その鳥や動物の犠牲にならないように、せめてそれだけはならないように、まあ守ろうとしただけのことですね。で、これを聞きましたダビデはリツパのしたことを是としまして、そうして晒し物にされている遺体を全部集めまして、サウルの父親、まあ、キッシュといいますが、その墓の中に納めた。で、考えてみたらですね、サウルがしたことはもうダビデの前ですからね、ダビデに責任がないんです。で、サウルは何のためにギブオン人を全滅させようとしたのかと、読んでいただいたところにですね、イスラエルの人に対する熱心の思いと、つまりこのサウルという人は思い込みの激しい人です。物を全体に見られない、私みたいにもう一つのことをぐっとこの思い込む、私たちは神の民イスラエルだと、そこにギブオン人なんていう異邦人がいる、とんでもない、全滅させようという愚かなことです。実はダビデやサウルからおよそ3,400年遡ること、ヨシュアの時代、これは有名なモーセですね、旧約時代を代表するモーセの後継者がヨシュアでした。ヨシュアの時に、ヨシュア、まあ、イスラエル人とギブオン人が契約を結んだわけです。どんな契約か、神様はモーセに約束されたように、もうモーセは亡くなってますが、ヨシュアがカナンに入っていって先住民族を攻めて滅ぼして、そこにイスラエルの民が住むことができるようにしていたわけです。で、ヨシュアは神様の命令に従い、また神様の恵みによってカナンの先住民族を一つ一つ滅ぼして土地を獲得していきました。そこにいたのが、いた異邦民族の一つがギブオン人なんです。これは大変だ、私たちの滅ぼされる、よし一つ策を練ろうと。で、ヨシュアに会った時に、私たちギブオン人はこのカナンの地にいる民ではありません、私たちは旅をしている、まあ、移動しているものですと嘘をついたんです。ですから私たちを滅ぼさないでくださいと。ヨシュアは嘘をつかれていることを知っていたか知らなかったか分かりませんが、よし分かった、あなたたちを滅ぼさないでおこうと、その代わり私たちの奴隷となりなさい、私たちに疲れるものとなりなさい、分かりました、私たちギブオン人はイスラエルにずっと使えます、だから滅ぼさないでください。そしてギブオン人とヨシュアの間に天の神を証人として契約が結ばれた。ヨシュアは天の神を証人としてギブオン人と契約をしたということは、天の神様に契約したことと同じです。ところがサウルはそれを知っていたのか知らなかったのか分かりませんが、ギブオン人の全滅を図ったわけです。それに対する神様の裁き、ヨシュアの時に結ばれたそのギブオン人との契約に対してサウルはですね、善意から行ったのかもしれませんが、それに背いたことになるわけです。ギブオン人を滅ぼさないというのがヨシュア その神様の前での制約ですから。ところがサウルはその全滅を図ったということは神様に背いたわけですね。それに対する罰がですね、もうサウルが死んで年が経ってるんですが、ダビデの時に3年間の飢饉として起こる。因果応報、まさに原因があって結果があるわけです。 サウルの行ったことが原因となって、神様がそれに報いる。因果応報という言葉自体は仏教用語ですが、原因があって結果があるというのはこれ全てに当てはまりますね。先ほど私のことを申し上げた通りですが、しかしダビデはもう一度神様、ヨシュアが神様に対して制約したことに自ら立ち返らせて、ギブオン人に誠実に尽くした。そしたら飢饉が終わってですね、国は再び栄えるようになったとあります。イエス・キリストが弟子たちの思い、彼らも一種の因果応報、原因結果の発想でこの時代に取り組もうとしたわけです。しかしイエス・キリストは彼らの目の付けどころ、過去ではなくて未来を、これによって神は何をしようとしておられるのか。で、最後に一つのことを申し上げて終わりたいと思いますが、皆さんもよくご存知なんですが、この広島県の竹原市に今はリブウェル生計というホームがございます。少し何年か前まではワークホーム生計と言ってました。もともと生計受産所、受産、産を授ける生計受産所、これは重度の身体障害者の福祉厚生施設です。それを始められたのがですね、すぐ横にある 今でもございますが、ただの海教会、改革のただの海教会の牧師をしておられた井原牧夫という方でした。で、この井原牧夫先生ご自身がですね、実は筋ジストロフィーという、非常に困難な障害を取られました。私も若い頃は西部中華にいましたので、中華で牧師会、教師会が時々あります。そうすると井原先生はですね、車椅子に乗って、そして付き添いの方にですね、ずっとこの運んでもらっておられました。もう自分ではとても、もう両足とももう完全に慣れてますのでね、歩くことはできない、そういう筋ジストロフィーで、実はですね、井原先生が、私の記憶が間違いなければ17歳だったと思うんですが、普通はもう少し早く発症するんですけども、17歳、まだ元気な時ですね、その筋ジストロフィーに出る前だったんですが、この井原先生のお父さんも牧師さんで、実は筋ジストロフィーだったんです。井原牧夫牧師のお父さんの井原、そのお父さんの方の井原牧師も筋ジストロフィーでした。で、ある時息子の井原牧夫青年を、牧夫ちょっといらっしゃいと呼び寄されたんですね。牧夫、これ井原先生がおっしゃった通りの言い方ですが、牧夫、メンデルの遺伝の法則によればお前も必ずこうなる、つまり筋ジストロフィーにかかると。メンデルの遺伝の法則によればお前も筋ジストロフィーになる。これを最初に聞いたときはもう死刑宣告を受けたように、もうショッキングだったということを明かしされました。何度かこの証しを聞きましたけども、で、自分のお父さんがですね、筋ジストロフィーでもう本当に日々の生活がもう困難である、不便であるということはもう目の当たりにしておられますからね、それが自分に起こる。ところがですね、ここからが大事なんですが、その時から井原青年にとって慰め、励まし、希望になった聖書の教えがあるというんですね。何だと思われます？それがなんと神の予定、予定論と言いますよね。特に改革派教会、予定論を振り回すんですけどもね、人が救われるのはもちろんイエス・キリストを信じて救われるわけですよ。イエス・キリストを信じて救われるんですが、それも含めて神が永遠に決めておられる、神が永遠にもう救われるように選んでいる、神の選び、神の予定、これが自分にとって慰めとなったというんですね。どういうことだろうと思いましたね。普通だったら自分がこうなるのは神の予定だったらね、神様なんてむごい方、隣のこいつにしてくれたらいいのに、なんでよりにもよって私にこんなことをなさるんですかと私だったら言うかもしれません。ところが井原先生はそうじゃないんですね。で、牧師の息子さんですから、もう幼少から当然礼拝に出ておられますして、 また聖書のお話も聞いておられますね。当然予定論、選びの話も聞いておられます。自分がこうなるのが神の予定ならば、必ずそこに何か神様の意図があるはずだ、神様の計画があるはずだと。それを知ろう、探ろう、そしてそのような私にできること、いや、そのような私だからできることがあるはずだ、それは何だろうということを模索し始めたということです。そうして同じような困難を負っている人々の助けになる、まあ、受産施設を作ろうと。で、その竹原市でですね、それを始めたんですが、もう今から何十年も前のお話です。もう今だったら差別用語となるような言葉がまあ飛び交っていた時代ですね。こいつは何をするのか、このバカ者が、ともうみんなからですね、迫害視されてたわけです。しかし一生懸命江原先生がなさって、私がこうなるのは神の予定である、そしてそういう私にしかできないことを神はさせておられるということで、その受産施設を始められて、でやがてそれが実りまして、県が認める施設になりまして、今では国が認めている施設になっています。ラビ、この人が目が見えないのは誰が罪を犯したためですか、と。後ろを振り返ってその原因を追及しようとするのではなくて、もうこれは変わらない事実なんですね。神様がそうなさっているならば、そこに意味が、目的があるはずだ、それを知ろうというふうに井原青年は導かれたわけです。世の中に、まあ、人々はですね、神がいるならなぜ悪がと思いますよね。神がいるならなぜ悪が、で、悪があることはもう現実ですよね。もう人間ですと、まあ、犯罪、それからもう自然災害、マクロの世界ではもうそれこそもう地震とか台風、ミクロの世界ではそれこそコロナ、もう天災人災といわれるものはもう行き渡っていますが、神がいるならなぜ悪がというふうに思うことは自然かもしれません。それで人々が下す結論、こういう悪があるということは神がいないからだ、神はいないだからある、こういうふうになってるんだと。仮に神がいるとしたら、その神は悪い神だ、だからこんな悪いことを私たちにしてるんだと。神がいたとしたら、それは悪い神だ。もし悪い神でなくていい神だとしたら、神がいてそれが恵み深い神だとしたら、その神は無力な神でしかないと。この悪に対して何もできない、たとえ立派な善なる神であっても無力な神だ。悪い神なら、そして全能なら、そんな神なんかいない方がむしろマシですよね。それから恵み深い神でも、弱い神なら、無力な神ならいない方がマシです。いたって何の役も立たない。もし神がいるなら、いてほしいなら、全能でしかも恵み深い神なる存在があってほしいなら、無力な神だったらもう意味ないですからね。恐ろしい神だったらそれこそ恐ろしいですから、神がいるなら、いてほしいなら、全能で恵み深い神でしかない。聖書は初めからそういう神を前提にしています。天地創造がもう神の恵みの技の根源、堕落した人間に対しては神は聖なる方ですから裁かれますが、しかし人間をご自分の形に作るほどの神様ですから、罪は罪として裁かれますけれども、そこから贖い出されて、救い出されて生きることができるようにしてくださいます。こうして神は全能で恵み深い、で、神の存在を証明することはできません。誰もそうですね。しかし神がいないということを証明することもできません。した人はいません。今から何年か前にイギリスの、ドーソンという有名な物理学者、無神論の物理学者がですね、神は妄想であるという本を書きました。それに対してキリスト者で同じ物理学者で神学者でもありました方がですね、そのドーソンという人が書いたんですが、 ドーソンの妄想というその反論を書きました。結局彼が集めていく例はですね、いろんな自然界の現象を持ってきて神がいないことを証明したと思ったんですけども、その集めてきたものは全部彼自身が勝手に、まあ恣意的にといいますかね、任意に寄せ集めてきたもので何の根拠もない、そんなこと言っているもの自身が妄想だと。確かに神は証明、神の存在は証明できません。しかしいないということも証明できません。しかし神の存在を前提することはできます。神がいないということももちろん前提することはできます。そうすると全能で恵み深い神がいないという前提で私の人生、周りに起こっていることを捉えるのと、全能で恵み深い神がおられるということを前提にして私の人生と世の出来事を見るのと、どちらが積極的にものを見る、積極的に生きることができると思われますか。全能で恵み深い神などはいないという前提の方が私の人生はもっと立派なんでしょうか。こんな弱い私でも、こんな罪深い私でも、それでも生きることができるなら、それは全能で恵み深い神を前提にするときにだけ可能になるのではないかということであります。どうか私たちの発想を転換したいと思います。していただきたいと思います。なんでこうなるか、なんでか、なんでか、過去ではなくてこれからどうなるのか、どうすべきか、神様がそれによって私にどんな恵みを与え、またそれを人々に分かち合おうとさせようとしておられるのか、そういう、まあ、ポジティブなですね、前向きの積極的な生き方を私たちは歩ませられたいと願います。今週の日々の歩みがそういう思いを持って歩ませられるように願うものであります。アーメン。お祈りします。恵み深い全能の神様、今週も主の日の礼拝を捧げて教会とまた一人一人の歩みを始めさせてくださいますことを感謝いたします。どうか日々の歩みが神様に守られ支えられますように。依然としてコロナが威力を猛威を振るっております。また悲惨な戦争も起こっております。本当に嘆かわしいことですが、しかしそれにもかかわらずこの世界の真の支配者、所有者は神様であることを私たちは確信します。どうぞそのことに希望を持たせて今週も歩ませてください。そして私たちに可能な仕方で、またふさわしい仕方でそれを明かしすることができるように助け導いてください。今日この礼拝に志を持ちながらも、さまざまな事情のために集えない方々の上に神様の守り支えがあり、次の週には礼拝に出られるようにお助けください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。